おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1204回をお送りします。6月14日土曜日8時ちょうどです。
いや
ー、なぜ今日までやってるんだっていう感じなんですが、まあはっきり言って子供の動きに合わせちゃってる。つまり今日学校があったわけですよ。本当にもう土曜日とかまで学校やんないでほしいですよね。まあ先生方お疲れ様ですが、本当に私は11時までは寝てるつもりだったんですけれども、こんな時間に起きちゃってますからね。はい、ということで今日はでもさすがにってわけじゃないですけど、短めに終えようと思います。これからいろいろと、こまごまと、したことがございまして。そうなんですよ。今日ね、全然関係ない話なんですけど、テレビが届くんですね。新しいテレビが。まあ、うちの奥さんが、まあ、私もそうですけど、目がね、もうそろそろ弱ってきていて、でかいのを買い替えようと、まあ、しぶとくおっしゃっていて、まあ、そうだなーって感じでですね、金もないのにでかいテレビを買うという。しかも、うちの奥さんって、そういう時に結構容赦ないと言いますか、有機 EL とかで、有機 AL で50インチとか、めっちゃ高いやんと思ったんですけど、まあ、しようがないので、買います。まあ、大体私はですね、もう最近物欲もう何にもなくなってるんで、いいんですけど、金があればいいんですけど、ないんで、本当にこう、どうすんだよって感じなんですけど、まあ、もうめちゃくちゃ分割してですね、めちゃくちゃ金利の低い、そういう独特のね、家電とかだけ、これもいろいろあるんですけどね、本当めんどくさいんですけど、まあ、いろいろやってですね、こう、まあ、サブスク化していくわけですよね、こういう時はね。現金とか本当ないんで、シャレにならなくなるんで、まあまあ、っていうか、世の中も現金に請求するのやめろよっていう感じで、あと私、特にこう、純公的な機関が、なんかクレジットカードは、ダメだわ、ゆうちょで絶対やれとか、本当やめてほしいですよね。ポイントつかないじゃないですか、ゆうちょとか。だから、前つかなくはないんですけど、ゆうちょがポイントつかないっていうのは嘘なんですけど、そうじゃなくてですね、私がやっているところで、ここでポイント貯めてるところで払わせてよっていう感じ、払ってんだからさっていうね、今や税金だってクレカで払えるわけですから、もう僕なんか税金とか昔本当に、なんで7万円を現金で徴収するかなとかすごい思ってたんで、フリーランスってね、お金貯まりにくいですよね。なんか金の話ばっかりしますけど、フリーランスって国がやっぱりね、なるべくこう会社員の方が票多いもんだから、会社員の方のいろいろとこう複雑な、日本の複雑な税制の中でですね、いろいろとこうあるんだけど、フリーランスはすごいこう黙ってると、そんなに稼いでないのにめっちゃ取ってかれるんですよね。何なんだろうなって思うんですけどね。はい、ということで、ひとしきり叫んでみたわけですけど、要するに今日、まあそれでもめでたく、これで野球が55インチの有機 EL で野球が見られるから、まあよしとしようみたいな、そういう感じでして。こんなことで時間を使うには今日はちょっと時間があんまないんですけどね。今日は、精神力道というのを、ちょっと共感という話から入っていきたいと思うんですよね。僕は共感というのは、しようとしてるんですよ。藤山直樹さんの教えに逆らってですね。藤山直樹さんは共感なんか目指すな的なノリのことを書かれているし、それは全くその通りだと思うんですけど、でも私は共感というのはですね、一応目指し、まあ、これにもいろいろ理由はあるつもりなんですけどね。ただ、精神力道の側から、観点を取ると、共感っていうのはすごい怪しげなものに見えてくると。まあ、これはですね、非常にいい事例が、最近藤山さんの本を読んでいて、いい事例が豊富にあるなと思ったんで、ちょっと軽く紹介するんですけど、今日はこういう軽いノリでいこうと思ってるんですけどね。まあ、要するに、新入社員さんなんですよね。で、ちょっと父方の会社、うんぬんかんぬん、まあ、偽装が入ってると思うんですけど、とにかく入ると。まあ、ありますよね。そういうね、お父さんが偉い人になってる会社に入ると辛いみたいな。で、でも、その話にこう共感していくみたいな、そういう若い心理師さんの話。まあ、藤山さんがスーパーバイザーという、立て付けでですね。私、これ最初に読んだ時も、別にこれ精神力道とかじゃなくて常識じゃねえかって思ったんですが、 まあでも考えてみると、心理師さんだってもしかするとすごいお若かったりして、まあこういうことはむしろある意味分かりにくいのかもしれないというのはあったんですよね。お父さんの会社に行く云々じゃなくてですね、いやいや、これは急性期なんだよっていう話なんですよね。まあそりゃそうだよねっていうか、でもやっぱこれもその心理師さんがむしろ、社会適応度の高い方の場合は分かりにくい話かも。私なんかもう会社に行くってなったら絶対体調おかしくなりますもん。まあそれもどうかとは思いますけど、私なんかもう会社とか、まあはっきり言ってめちゃくちゃ嫌いでしたからね。もうなんか行くとなったら全身から血が噴き出したって別におかしくねえだろっていう。ああ、いやまあ、その、別に北斗の拳やってんじゃないから、会社に行ったから全身から血は吹き出さないんですけど、でも僕の感覚の中でもそうなんですよ。会社に行くとなったらですね、もう会社に行くことを逃げるために私がどれほど手を尽くしたかを考えると、やっぱ会社に行く一週間前に調子悪くなるのは当たり前だよねっていう、これがわからないとどうなるかって話を、まあある意味されてるわけですね。それを力道的に解説されてるわけですよ。まあ僕これ力道、まあ力道で解説するのは分かりやすいのは分かりますけど、力道全くいらないだろうと思わなくはなかったんですよね。藤山さんが共感とはこういうややこしい罠があるんだみたいなことを書いていて、なんかちょっと力んでんじゃないかって思うぐらい、まあ僕はそれぐらい社会適応の悪い人間だってことでもあるわけですよ。でも会社とかわけもなくサボってましたから、僕本当に。なんかこう、もう今日は行きたくないぐらいな勢いで、もう全然違うところ行っちゃったりするわけですよね。服は着てるんですよ、一応ね。もうなんか大宮に行かなきゃいけないのに池袋行っちゃうとかね。本当になんかそれが狂気の沙汰だとかは一切思ってませんでした。当たり前じゃんぐらいに思ってましたから。で、そういう時に僕がその日に提出しなければならない云々とかがあっても無視なんですよ、僕は。もう本当に。まあ、正気とは思えないかもしれないですけど、僕はそういう人間だったんでね。そんな会社にね、ましてお父さんの、そんなお偉いさんやってる会社に行くなんてとんでもないことであって、ありえないだろうってぐらいに思うんで、まあ当然私は、それは力道いらないと思うんですけど、まあその心理師さんは、いや、それはお辛いですねとか、まあ大体これのどこが共感だって思うんですよね。まあ、藤山さんも共感的に対応したって書いてあるんですけど、そういうのは営業スマイルみたいなものであって、なお辛いですねとか、それは大変ですね、お苦しいですね、善意で言ってくれるのはわかるけど、それのどこが共感的なんだろうって思わなくはないわけですよ。私なんかそんなこと言われたってちっとも会社行きしないですからね。何が言いたいかというとですね、まあここは力道的なんで、そのここで見るべきはそういう、急性期の生物学的な体調不良なんだみたいな。だから医学的マネジメントに回すのが良くて、そうやってこう話にどんどん乗っていくと、わけのわからんことになるぞっていう話で実際なるという、症例として出てるわけですね。まあそれは最もだと。だからこれある種の急性期状態にあって、で、面白いんですよ。やっぱりその新人の、まあ新人のなのかな、まあ初心者的な心理師みたいな、初心者だって心理師なんだから、私から見ればいろいろ知ってるだろうって思っちゃうんですけどね。まあその、どうも聞いててだんだん気が乗らなくなると、共感する気がしなくなってくるんだっていう、来たんだけれども、そこを抑え込んで共感しちゃったんだ。すでにそれは全く共感じゃないと思うんだけど、まあでもね、気づきにくいことってあるのかもしれないですよね。私にやっぱこの話ね、こうやって喋ってても、これは常識の域を出ないと思ったりもするんですけどね。まあそのね、体調がおかしくなりました。体はどこも悪くありませんと。まあ心理向きの話に一見聞こえますけれども、ある意味心理師に行く話じゃないんですよね、これっていうような話なんですよね。まあだけども、だんだん不快にもなってくると。だから共感する気に乗れなくなってくる。つまり逆転はちゃんと教えてくれてるってことですよね。その人が訴えているのは、まあ精神力道なんで、分析なんで、力道的に見ていくんで、それは要するに、まあ、藤山直樹さんの表現を使うとですね、まあ、藤山直樹さんの表現じゃないですけど、ある種の精神病部分の活性化なんだと。つまり、急性期で体調が異変が起きて、まあ、脳も変調を引き出して、その、まあ、コンサルテーション、すいません、コンステレーションですよね。コンステレーションが動いていて、それによって精神病部分が活性化するということが起きると、 共感されると、うん、もうなんか本当ね、父親の行くところで、なんかちょっとエディプス的で厳しくてさ、みたいな、なんか感じが変なノリになっていくわけです。まあ、総的になっていくわけですよ。それでなんかこう、妙に気負ってる感じがして、要するに、なんつうんですかね、薄っぺらいわけですよね。俗語で言うところのね。だから、だんだん共感する気しなくなって、そこまで来れば、心理師なんだから 気づきそうな気もするんですけれども、なんかこう、この人、妙に変なノリだし、薄っぺらいし、共感する気しないんだけど、でも、やっぱ共感しなきゃみたいになっているという話なんですよね。いや、ほんとそれで私だったら辛くて、会社行ってるだけで偉いですよ、みたいなことを言うっていうノリなわけじゃないですか。いや、それじゃダメだろうって感じは確かにするけど、まあ、それじゃダメですよねっていう話を、藤山さんがされていて、だから共感という罠みたいな話なんですけど。で、まあ私はもう50ですし、そういう社会適応も良くない人間なんで、こんな話に共感とかは、共感はするけど、いや、共感はめちゃくちゃしますよね。むしろね、私だったら。いや、もう本当それ嫌だわ、みたいになるけど、だからといって、いや、それはお辛いですね、とか、そんなことを言う気には当たり前ですけど、ならないと思うんですよね。で、別に力道を知らなくてもですね。ただ力道を知っていると、ここのところに、つまりこの人は本来の人格はこうじゃないだろうなっていう当たりをつけやすくなるとは思うんですよ。私は、これもつまんない話だとは思いますけど、タスク管理において、まあ、特にタスクシュートなんで、別人問題というのをよく言ってましたね、昔ね。だから力道でも何でもないじゃないですか。タスク管理でも言えることなんですけど、夜寝るってなるとですね、ちっちゃい子供とか特にまだ寝ないとかって言ってんのに、朝になると、いや、もうちょっと寝かせてって言うじゃないですか。別人になっちゃう。我々は変動する生き物なんで、一貫性とかないわけですよね。私はこの、ね、そんなこと言いませんでしたけども、首尾一貫した私は一つの人格で頑張ってますっていう人を聞くとですね、まあ、この社会的な虚勢を張んなきゃやってらんないもんなって思うか、さもなければ、いや、この人ちょっと、心理的に少し厳しいのかもしれんと、どっちかに思い、要するに、デフォルトとしてそんなことはありえないと思ってるわけですよ。そんなシンプルに、純度の高い私が、第一人格として、なんかこう、頑張ってるんですっていうのは、まあ、本来あるはずがないと思うんですよね。だって、さっきのつまらない例一つとっても、夜の9時には寝たくなかった子が、朝の6時には起きたくない子になってるわけじゃないですか。で、本当はもっとはるかに複雑なんで、でもこの種の、逆転人格みたいなものはですね、普通に僕らしょっちゅう日常で、それこそだいぶ昔ですけどね、社会心理学者のダニエル・ギルバートだったっけ？あの人がよく、アメリカ人は、こう、なんだっけ、あれ、独立祭みたいな時に、やたらと食べるわけですよ。やたらと本当食べるんですよ。お前らどうなってん、相撲取りかみたいに食べるわけですよ。僕もパーティーに行って、なんとかプディングとか、なんとかピザとかね、まあ食べるわけですよ。で、二度と食べたくねえみたいな風に思うと、ダニエル・ギルバーとか。でも来年になるとまた食うと。逆転人格ですよね。食べ物もこれよく起きます。賢者モードみたいなもんですよ。だから、我々はいつもそういう風に別人格が潜んでると思っていて、当然だと思うんですよね。こんなに単純なところにも、しょっちゅうこう、ね、彼女が欲しくて欲しくてしょうがなくて、もう付き合ってください、どうしても付き合ってって言ってるくせに自分で振るみたいな。どうしても結婚してって言ってるくせに自分から離婚するみたいな。自分で自分のことが分かってないんですよね、私たちはね。で、これは私は別に精神力道とか言わなくても自明だろうと思うんですよ。当たり前じゃないですか、そんなことって思うんですよね。明日から毎日ランニングで走るぞって決めても、朝になってみると絶対走ろうとしてる自分はアホだったわって思うのが我々じゃないですか。これはもう、ここからもっと話は複雑になっていくわけですけども、私が人格 A を持っていたら人格マイナス A を持ってると思うべきなんですよね。だから、その急性期の人格などというのは、特にこう、精神病状態が活性化しているわけだから、そういうのにむやみやたらに共感してですね、いくと、本来のその人の健康な人格というものは、むしろ共感できていないで置き去りにすることになってしまうんですっていうふうに、藤山さんが説明されていて、実に美しい説明で、それは全くその通りだろうと思いますね。で、まあ、でも別にそんなこと知らなくったって、この対応があんまり、よろしくなさそうなのは、なんとなくはわかります。大体、だから、自分が不愉快だったり、 共感できないなと感じているのにするのは、もはやそれは共感じゃないと思うんですよ。そういうのを共感とは言わないと思うんですよね。それはやっぱ営業スマイルですよね。さっきも言ったけど。で、私が共感というのを考えるときはやっぱり、むしろ逆だと思うんですよね。極力、その人が、その、なんつったっけ、ジョージ・バーナード・ショーですね。劇作家の。言いました。有名なセリフが、有名だと思うんですけど、人間は、人間というのは芸術家をその仕事の最高レベルのところで評価し、犯罪者をその人間の最低レベルのところで評価するという有名な、僕は有名だと思ってるだけのかもしれないけど、セリフがあって、これはもう本当にそう思うんですよね。我々はそういう不公平さを持ってますよ。我々大谷翔平さん、いいところしか見ないじゃないですか。でも彼はいいところだけでできてるわけじゃないと思うんですよ。結構微妙なところもあるはずなんですよね。でも我々大谷翔平さんは一番いいところしか見ない、見ようとしないんですよね。で、逆に、まあ、誰でもいいんですけれども、その、特に犯罪者とかになってくると、その人がやった最も悪いところを見るわけですよね。そこを見てその人を判断するわけですよ。で、まあ、大体人間はみんなその両方を混ぜたところにあるに決まってると僕は思うんですけれどもね。で、その最低なところに共感するのか、最高なところに共感するのか、どっちをやったとしても、大半は、その人間の大半のことは無視することになるわけですよね。だから共感ってのは、やっぱりその、あなたにはこういうところもあったんですねをひっくるめて共感なんだと思うんですよね。だから、私が思う目指すというのは、目指してもできないんですけど、一回ごとのセッションのそこに現れてるその人に共感しまくるっていうんではないんですよね。それ、僕がそこで思うのは、やっぱりそれは傾聴なんですよ。で、傾聴というのは、その人の一部分を傾聴してるわけじゃないですか。全体としてのその人は、その瞬間には見えてこない部分がどうせたくさんあるに決まっているんで、そこで語られているその人ですよね。大体目つきとか、声の調子とかあるわけですよ。調子悪そうな日もあれば、良さそうな日もあるわけですよね。そこのところで、あ、この人今調子悪そうだなと。調子が悪いこの人をどんどん取り込んでいくと。その時にその人に共感するわけじゃないんですよ。そういう面もあるその人に共感するっていうのは、共感っていうのはすごく全体的な方向を向くし、傾聴っていうのはある意味ピンポイントの方向を向くんで、僕は、だからロジャーズですよね。共感傾聴っていうのは、同時に2つ言われているわけがあると思うんですよね。真逆に近いことをやってると思うんですよ。ある意味。だから、傾聴では、なんて言うんだろう。一点集中、情報収集型な感じなんですよね。共感っていうのは、どっちかっていうと僕の方から、こう、拡散的に発散していく感じがするんですよ。何かを目指すっていう方向は向けるんだけど、全体的なこの人に共感していこうみたいな。で、一致って言ったのはとても大事だと思うんですよ。逆転が告げてることが真逆なのに、不一致してるじゃないですか。自分の中で。相手に共感できないな。この人のこの言ってることはなんかピンとこないなと。辛そうなんだけれども、なんかこう、むしろ不愉快だぐらいな感じがするのに、無理やり共感しようとするっていうのは、不一致じゃないですか。で、大体その、ね、よく、変な例で、恐縮なんですけど、アダルトビデオとかでですね、こう、営業スマイルを振りまくお姉さんに、ああ、このお姉さんはきっと俺のことを好きなんだと思って、なのに、別の男と歩いてるのを見て復讐心に駆られるみたいなわけわかんないストーリーがあるわけですけども、でもですね、最近うまいんで、結構これがうまくできてるわけですよ。ファーストフード店の、なんか、営業スマイルですよね。それを真に受けちゃう主人公みたいに、そんな主人公に私は共感して、する気はしないんだけど、まあ、これはビデオなんでね。でですね、大事なのは、その時のその女の人は誰にでもそうしてるに決まってるじゃないですか。スマイルは営業なんだから。ですが、ですがっていうか、だからそこに一致はないわけじゃないですか。これを心理師がやるっていうのはおかしいだろうと思うんですよね。これは、ファミレスとかファーストフードのバイトさんがやるのは、それは絶対そうするべきですよ。でも、心理師がそれやっちゃダメでしょうって感じが、営業スマイルじゃないんだから、不一致が中で起こってるのに、 な、こんなおっさんがなんでポテト食うんだって思っててもいらっしゃいませ、こんにちはって言うべきですけれども、でもそれは、心理師がやることじゃないですよね。やっぱり何にでもとにかくむやみやたらと共感するって言われ、いうことをやられても納得できるもんではないですからね。相手も仕事だから大変だなとは思いますけれども、私なんかも数度かけて、数度電話したり、それこそ、うちの肉親のことでね、引きこもっていてね、統合失調の毛があって妄想していて、まあ、親も大変なんですよっていう話をして、いや、お兄さんはのね、その辛いお気持ちは本当によくわかるんですみたいなこと言われても、まあ、いや、仕事は大変だねとは思いますが、いや、なんかこう、それに心を揺さぶられてっていうわけには、なかなかいかないですよね。だから、その相手の方は心理師ではないんだと思うんですけど、この場合は。無料だしね。あんまりその無料の公的機関に、過剰に期待していってはいけないとは思うんですけれども、私は。うまく使おうと思ったら、ああいう時にはですね、期待は3割ぐらいにしておいて、話をして、なんていうのかな。過剰に期待すると一回で嫌になっちゃうじゃないですか。こういう対応されると。やっぱり、これ以上あんまり求めてはいけないんだという、これでもやってくれることをやってもらおうというのが、公的機関というものを利用するときの基本だなとは思うんですけどね。だから、あれですよ。私の地元の図書館にビヨンの本がないとか言って、ぶち切れるのはダメじゃないですか。それと同じように、公的機関に過剰に期待してはいけないと思うんですよ。話少しずれましたけれども、そういうわけで、共感というのは、まあ、なんつうんだろうな。私は別に、藤山直樹さんの事例があれだっていうのでもなく、まして心理師さんが未熟だって話をしたいわけでもなく、要するに僕が言いたいのは、まあ、私がやってる共感を目指すというのはですね、必ずしも力道的な話ではない、力道的な知見をベースにして私はサンチャルやってるわけですけど、必ずしも力道的な話をしてるわけじゃないんだけど、共感するときは全体性に向かうよねってことなんですね。これはタスクシュート以来、私が別人問題を意識するとき、で、我々みんなある程度別人問題で苦労してるわけですから、昨日あんなに仕事やろうと思ったのに、今日この仕事やろうと思ったら、もう全然先送りだわ、みたいな。これが別人問題じゃないですか。我々は、たった一つの人格を討議して、必死になってそれで邁進してると思っては、うまくいかないと思うんですよね。別人がそこに登場するぐらいに思っておかないとダメだと思うんですよ。ダメだと思うっていうか、そう思いますよね。別人になるじゃないですか、僕らはすぐに。その別人に共感していくっていうことが、別人を抱えてこの人生きているんだな、大変なんだなぐらいは思っていかないと。こんな人もこの中にいて、この人はこういう苦労があるんだって、こういう発見に共感していくみたいな感じがするんですよ。だから傾聴するっていう感じもあるし、だから、早ければ早いほど効率的でカウンセリングいいじゃんみたいなのには、なかなか簡単には乗れないわけですよ。人格が交代する以上、時間が必要じゃないですか。なぜ人格が交代するか、4次元だからですよ、この世の中がね。4次元だというのは、我々が変化するということであって、その変化を測る尺度が時間と言われているものですよね。今日はすいませんけど、短く切り上げさせてもらいます。